プレジデント、
プレジデント、プレジデント、
プレジデント、プレジデントオンライン音声版。日本社会はこれからどう変わっていくのか。超格差社会に突入するのではないか。衝撃的な論考があります。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、GAFA に富が集中し、低賃金労働者が増大する。IT の雇用破壊で日本はこれから超格差社会に突入する。という記事です。結構ね、衝撃的なタイトルなんですけれども、これは駒澤大学経済学部の井上智博准教授にが書かれた記事。これは言論12というですね、雑誌に掲載された論文の一部を抜粋して記事にしているものになります。井上智博さん、近代経済学で非常に注目されている研究者の方でして、お名前を知ってる方も多いかもしれないですね。井上さんがこの記事の中で指摘されているのは、 IT によって格差が増大しているんじゃないかということなんですよね。ちょっとね、順を追って紹介していきたいと思うんですけども、 IT 情報技術によってですね、何でしょうね、仕事が効率化したって言われることが多いと思うんですよね。今までだったら電話をかけなければいけなかったものがメール一本で済むようになる。最近はもうメールじゃなくてチャットツールでですね、パッと連絡を済ませるなんていうことも多いかなと思います。もしくは人に会って話をしなければいけなかったものが、こういうズームとかミートとかそういうサービスでテレビ会議、ビデオ会議で済むようになっている。いちいち移動しなくていいので、効率が良くなってる。そういうことを言われますよね。で、実際ですね、効率は良くなった部分はあるんだと思います。ただですね、こういう仕事が効率化するっていうのは、みんな効率化するんですよね。そうすると、みんな便利になるので、結果起きることっていうのは、低所得と高所得の差が広がる。中所得の人たちの仕事が減って、低所得と高所得に、分かれてしまうことなんじゃないか。そういうことがある種考えられるわけです。そういうですね、我々の仕事を効率化してくれている IT ツール。ここにですね、今までどうですかね、例えば電話の交換手なんていう人は、今は必要ないわけですから、それはソフトウェアに切り替わったと。そうすると、そういう、通話アプリのですね、開発をするとか、もしくはその通話アプリを売り込む営業マンに変わるとか、電話交換手という職業の人は別の仕事に変わらないといけない。別の仕事があると。そういうアプリの仕事すればいいじゃないかということなんですけども、そういう仕事ってそんなに多くないだろうということなんですよね。IT の雇用創出力、こういうものは、思われているほど強くないんじゃないか。事実からいけば弱いんじゃないかということなんですよね。井上さんの記事の中では、例えばこう書かれてます。事務労働を奪われた人たちの多くは、Amazon や Google に行くのではなく、清掃員や介護士などの昔からあるような職業に就くのだ。で、これがですね、かつて起きた工業化。歴史で習いましたよね。1次産業、2次産業、3次産業。その中で工業化が進んで近代化が進んで、その中で事務労働という人たちが増えてきた、ホワイトカラーという仕事が増えてきたっていうことを習ったと思うんですけれども、それとですね、この IT とかハイテクっていうものはちょっと違うんだということなんですよね。ちょっと長いんですけど、こう読みますね。かつて工業化の過程では電気掃除機や冷蔵庫、テレビなど多くの新しい材が生み出されて、そうした材を生産するための労働者の需要が増大し、農村の余剰人員を吸収した。それに対し、現代の情報化の過程では、続々と新しいスマホアプリやネット上のサービスが生み出されても、事務労働などで生じた余剰人員の多くは、そうしたハイテク分野には転職しない。そうではなく、昔ながらのローテクの仕事に従事するようになる。私はこれを労働移動の逆流と呼んでいる。 経済学は工業化の時代に発展した学問なので、基本的には工業モデルを展開している。経済学は大方の人の抱くイメージとは異なって宗教じみっており、経済学者は教科書に書いてある内容が正しいか否かを指して検討することはなく、盲信する傾向にある。したがって工業化の時代の法則をそのまま情報化の時代にも当てはめたがる。結構ね、井上先生表現が、いいですよね。僕はすごく好きです。経済学は大方の人の抱くイメージとは異なって宗教じみている。なかなかね、厳しい書き方なんですけども、そういう側面があると、経済学者自身もそういう問題意識を持っているというのは、この記事非常に勉強になるところかなと思います。工業モデルのように、新しい産業が起きれば、古い職業というのは新しい産業の方に移動するんだ。そうやって雇用をどんどん創出していく。労働移動が起きていくから、雇用が減るっていうことは考えなくていいんだというのが、これまでの工業モデルを前提とした経済学なわけですけれども、このハイテクとか IT というところでは違うんじゃないかということなんですよね。この話は限界費用ゼロということで、記事の中で詳しく解説されているので、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、実際そうですよね。例えばパソコンの OS、これWindows、Microsoft の Windows か Apple の Macintosh、Mac、どっちかですよね。他に OS が出てこない。Linux とかですね。一部ありますけれども、それはあくまで限定的な用途に限られていて、一般に使われる OS っていうのは2種類しかないと。これスマートフォンもそうですよね。事実上、今、iPhone か Android か、そのどちらかですよね。そういうふうに二分されてしまっている。そういうものが IT の、プラットフォーマーと言われますけれども、そういったところでは多いわけなんですよね。なんでこうなってしまうのか。これが、その限界費用ゼロという IT ツールの特徴なんじゃないかということなんです。GAFA と言われるような、アメリカの巨大 IT 企業が市場を独占してしまうというのは、だから新規に参入することが難しくて、いくらでもその商品をコピーできる限界費用ゼロなので、そうするとでかい企業がある種必ず勝っちゃうと、そういうことなんですよね。でその時に、それ自体は別にいいのかもしれないんだけれども、結局そうすると奪われた雇用というのはその巨大 IT 企業が吸収してくれるかというと、そうではないんだということなんですよね。そのことを井上先生問題視されていて、巨大企業以外は低賃金の超格差社会、これがこれから到来するんじゃないかというところで、この記事終わっています。もともとのですね、論文はかなり長くて、その一部をこれ抜粋しているので、詳しくはこの言論12という雑誌の方を読んでいただきたいわけなんですけれども、ただ結構ね、 IT、この言論12という中では、無料とは何かという特集の中でこの記事が展開されているんですけれども、何でも無料で利用できる、そのことがいいことなんだっていうふうに、これまでよく言われてきたわけなんですけれども、それが本当にいいことなのかどうかというのが今結構問い直されている時代なのかなというふうに思います。このね、何千人何万人っていう人がこのパソコンの OS とかね、スマホの OS を作るのに関わっているわけですけれども、我々はそれを買うことなく無料で利用できているわけですよね。それが果たしていいことなのかどうか、なんでこれ無料なのかっていうのをちょっと考えないといけないんだろうなというような気がします。その一つの、最悪のシナリオとして、超格差社会というものが想定されるわけですから、これそうならないように考えていく必要があるんだと思うんですよね。貧しい人と金持ちの人、それしかいない社会というのは非常に不安定ですし、望ましい社会とはね、私は言えないと思いますよね。その時に、巨大企業に富が集中する状況というのをどう防ぐのか、新しい産業がきちんと起きていくような状況をどう担保するのか、そういうことを今後考えていかないといけないんだろうなと、そのヒントになる、その議論の入り口に立つような記事なのかなというふうに思います。 ということで、今回紹介した記事は、GAFA に富が集中し、低賃金労働者が増大する、IT の雇用破壊で日本はこれから超格差社会に突入するという記事を取り上げてご紹介しました。それではまた次回お会いしましょう。レジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。
日経新聞朝刊の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経、仕事や生活のハック術を編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレス。イノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ。情報、スキル、キャリアアップ、今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題。 audiobook.jp